皆さんこんにちは。物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますので、ご協力いただければ幸いです。
さて、今日の物販ラジオは第363回目。本日の放送は前回の市島さんからのご紹介で、海野さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それでは海野さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、先週の市島さんからのご紹介ということで、海野さんへメッセージがあります。
はい。
次のバスケ、スリーポイント打たせませんから、またよろしくお
願いします。なるほど。だいぶ気入ってましたね、多分一応。
なんか、バスケめちゃくちゃうまいというふうに聞いてましたから、海野さん。
まあ、そうですね、割と学生の時は、ずっと小中高大と、あのバスケットをやってきたんで、そうなんですよ。もともと東京なんですけど、本当過去の栄光ですけど、東京都で高校で、インターハイ出て、
すごい。
そうなんですよ。本当に、今は全く全然体力的に動けないですけど、それでまあ、たまたま、以前、市島さんに、スラムダンクの映画がスタートしたタイミングぐらいの時に、ちょっとバスケを招待されて、で、一緒にやって、たので仲良くなったって感じなんですよね。
そうなんですか。
はいはい。
へえ。
いや本当にすごい
ですか。
優しく声かけてくれて、石島さんもフレンドリーな方ですよね。すごい。
うん、そうですね。
はい。
うん。で、海野さんがバスケやってるってのは知ってたんですか、じゃあ。
ですね、その声かけてもらう前の物販の、その別の飲み会の時に、たまたま席が近くになった時に、スラムダンクの話でやたら盛り上がったんですよ。
そうなんだ。
はい。ちょうど映画がやる前だったんですけど、はい。それで、市島さんがバスケ好きだろ知って、僕がバスケしてたことを市島さんに話してっていう感じですね。
そうなんだ、そうなんだ。
はい。そうなんですよ。
で、
石島さんも、ごめんなさい、だいぶ、スラムダンクファンで、コアなファンですから。
そうなんですね。
はい。
そのつながりで、バスケ部ができたんですか、じゃあ。
なんかそうかもしれないですね。作りたいってその時も言ってて、かなりの熱量で、言ってたんで、多分それもあるかもしれないです。
海野さんめちゃくちゃうまいんですよって言ってましたから。
そうなんですよ。外でやったストリートバスケを、ちょっと、コートがあるところで、それこそ上野さんとか、何名かで集まってちょっとやったんですけど、楽しかったですよ。だから、あさってまた一緒にやりますけどね、バスケ。
そうなんですね。
はい。
いや、いいね。体動かねえな、俺も。
いや、もう。
いやでも運動するのはいいことですからね。
そうですね。
うん。いや、羨ましい。はい。じゃあ、海野さん、一つ今日はよろしくお願いいたします。
はい。よろしくお願いします。
はい。お願いいたします。では、海野さん、まずは自己紹介の方からお願いします。
自己紹介ですね。
はい。
海野良介と言います。今年で30、今年7。になるんですけれども、結婚して子供が2人、3歳と2歳の子供がいて、上の子は男の子で、下の子が女の子で。
はいはい、
今は、本当に主婦、半分主婦みたいな生活してまして、一応物販で生計を立ててるんですけど、一応事務所から行って、事務所ももう家から5分ぐらいのところなんで、そこに出勤して、物販だったり、もろもろやって、帰ってきて、で、保育園送りに行って、保育園迎えに行ってみたいな。で、家帰ってきて、家事、育児みたいなことをして、 寝かしつけ、寝るみたいな、本当に半分主婦みたいな、それが結構楽しいんですけど、そういう生活を今、してます。
はい、じゃあ奥さんが外に出て働いててんですね、じゃあ。
そうですね。ただ、一応妻も、在宅ワークなんで。
ああ、そうなんですか。
家にはいるんですけど、まあ、結構仕事も忙しいんで、まあ、ちょっとまあ分担してというか、いう感じでうちの家族はやってる感じですかね。
素晴らしい。いいパパやってますね。
もともと全くそういう家事とかもできなかったんですけど、まあ、妻に育てられたって感じですかね。
あなるほど。はい、じゃあ、ちっちゃい頃はおむつ交換とかやったんですか？あ、今もや
る？いや、もちろん今もやりますけど、
うん、
一人目生まれた時は正直全然育児も家事もやらなかったんですよ。
ああ、そうなんだ。
はい。やっぱりこの二人目生まれて、本当に家事とか育児、家のことがやばいなって僕も本当に思って、そっからやり始めたんで、正直。
あ、そうですか。
そうなんです、そうなんです。
じゃあ今真っ盛りだ。
今はまあ真っ盛りですね。
なるほどね。
そうです
ね。あ、そうですか。
はい。
イクメンパパですね。
まあ、今はですね。
でも、ねえ、かわいいでしょ。
かわいいですよ、かわいいですよ。やっぱり、かわいいですけど、ね、まあ、でも、うちとかはね、本当に、まあ、なんていうの、その、夫婦協力してできるからいいですけど、やっぱりその、すごくやですね、物販とかネットビジネスやってるからこそ、今みたいな生活できますけど。
そうですね。
はい。これ本当に、共働きで、旦那さんサラリーマンとかで、帰るのが9時とかだったら、まあ、回んないと思いますね、普通に。めちゃくちゃ大変だろうなと思っちゃいますね。
そう、私も、
はい、
子供が生まれた頃はサラリーマンで、で、
はいはい。
朝6時に出て帰ってくるの夜の9時10時とかね。
うわぁ、すごい。
だったんですよ。で、1週間のうちもう3日ぐらい出張でいないみたいな。3日4日いないみたいな。だから上の子はね、全然懐かなかったんですよ。
あー、なるほど。
うん。で、下の子になった時に、ちょっと出張とか、そういうのが、ちょっと部署が変わったんで、で、出張がなくなったから、下の子はね、意外とこう面倒見たっていうか、
おむ
つ交換とか結構やったんですよ。で、下の子は懐いたんですよ。だからね、やっぱね。やっぱちょっとそういうのはありますよね。
そうですね。
下の子で差が。
やっぱり、僕もどっちかっていうと仕事がサラリーマン時代忙しくて、脱サラしたくて、インターネットのビジネスを始めてた経緯があるんですけど、同じような形でスタートされてたんですか？
そうですね。自宅でずっとやってましたね、最初は。
自宅でず
っとやってて、で、送り迎え、娘たちの送り迎えやってましたね、だから。
じゃあ、でも結構物販歴は、長いってことですよね。
私は2011年からですね。
あ、なるほど。じゃあもう10年以上。うん、
だから震災と、東日本の震災があった後に。
はい。はいはい。ああ、そうか。
そうそう。
いや、大先輩ですね。僕は正直、物販始めたのは30歳の時なんで。
はいはいはいはい。
まあ6年目ぐらいなんですよ。ただ、僕はもともとはその物販自体はその中古カメラの、
セドリみたいなところから。昔流行ってましたね。
はい、はい。スタートしてまして。
で、
そこを2年ぐらいかな。2年ぐらいやって、でその後情報発信、情報商材を売るっていう方に行ったんですよ。
はい、はい、はい、はい。
はい。まあ、賛否両論ありますし、僕は今はどちらかというと、あまりこう、良かった黒歴史と思ってるんですけど。はい。まあ、ただ一つの経験として、それを2年ぐらい、取り組んでましたね。
どんな情報商材売ったんですか？
ですね、うん、もう全部包み隠さず僕は話してますけど、もともとは、そのね、さっき言った中古カメラっていうのをやっていて、
うん、
で、たまたま、その中国輸入系のスクールに、はい、入った時に、情報発信も教えますよ、みたいなことがよくあると思うんですけど、
はいはいはいはい、
ありまして、それで、はい、当時 YouTube とか SNS 広告とかから、うん、集客する形で、うん、僕のいわゆる中古カメラとかを売ってきたノウハウを、うん、コンテンツにして売りましたね。
ああ、なるほど。はい、うんうん、
そうなんです。
YouTube とかで広告出したんですか？
YouTube 広告も出しましたし、 YouTube のアカウントも作って出しましたし、うん、今はもう全部削除してますけど、
うん、
はい、それは当時はやってましたね。
あ、そうですか。じゃあ、いろいろこう、SNS 集客も結構やられてたんですね、じゃあ、当時から。
そうですね、SNS 集客はその2、3年は、まあ結構、もちろん、自社集客で、コンテンツさんでやりましたね。で、そこから、うん、やっぱりその情報発信ビジネスの、うん、なんていうんですかね、こう、闇というか、まあ多分、物販のコミュニティの方の中だったら、わかる方、うん、共感する方って多いかと思うんですけど、
うん、
まあそういう部分はやっぱ僕自身もすごく感じて、
うん、
まあもちろん儲かる人は儲かるとは思うんですけど、うん、やっぱりこう、続けるものではないなっていう判断をして、
そうですね。
はい。そこから、ね、まあ、物販に力を入れていったって感じですかね。
なるほどね。
はい。
いや、うん、私も昔いろいろやりましたもん。だから物販やりながらの、はい、アフィリエイトやってみたりね。
そのはいはいはい、はい、
それのアフィリエイトやってみたりとかね。メルマガで、ねうん、やってみたりとかっていろいろやりましたもん。わかります？
そうですね。
でも、やっぱり好きなのは物を売ること、商品を、はい、形のあるものを売るのが、あやかなくしっくりくるなと思って。
うんうんうん。
なんかこう、まあ、情報を売るっていうのも、一つのその、うん、ね、ビジネスなんで、いいと思うんですけど、なんか自分に合わないなと思って。
なるほど、
うん。で、形あるものを売って、お客さんから評価される、うんうん、ありがとうって一言言ってもらえる、それがなんかすごく嬉しくて。は
い、いや、本当に、うんうん、ビジネスの原点みたいなところがあるじゃないですか。
うんうんうん、
やっぱり僕自身はその情報商材を売り始めていってる中で、うん、そのお客さんからのありがとうから少し遠のいてた時期もありまして。
うんうん、
はい、どうしてもこう、なんて言うんでしょう。数字が先決みたいなところが。
そうなんですよね。なんか、やっぱそう言っちゃいますよね。
はい、うん。
うん。
多分、業界的にそういうのでどんどん行く人もいらっしゃると思うんですけど、
うんう
ん、まあ、それはそれで本人の判断で、なのでいいと思うんですが、うん、僕はちょっとやっぱりそれは違うなっていうところは感じましたね。
うん
うん、まあ、そのタイミングとかで、まあ、物販再度ちょっと力を始めて、やり始めて、で、多分このラジオでも出られてましたけど、サキさんっていらっしゃるじゃないですか。はい。サキさんとかとこう繋がっていって、なんていうでしょう、僕の経営者のマインドをこう変えてってくれたというか、
うんうん、
経営者としての、うん、やっぱりこう、うん、なんて言うんだろうな、やっぱりこう独立して家族を持つと、金を稼がなきゃいけないってのはもちろん大前提としてあるじゃないですか。
うん
うん、で、ただやっぱりその、お金だけが全てじゃないし、って、
うんうん、
僕も思ってましたけど、でもやっぱり食わしていくためにはお金を稼がないといけない。う
ん、
だから、
ね、大事ですもん、
うん。そうなんですよ。今僕は情報発信をやってるならそれで儲けていかなきゃいけないっていうのがどうしても頭の中に縛りついてたんですけど、
うんうんうんうん、
でもやっぱりそこが、ま、まあ、サキさんとか、まあ他の経営者の方がいるんですけど、
うん、
たちとの出会いで、こう、どんどん溶けていったというか。
ああ。
はい。それでまあ、すごいこう、なんていうんですかね、動きやすくなった部分はありましたね。はい。
目標ができたというか、道が見えてきたみたいな。
そうですね。はい。
なるほど。で、さっき、そのさきさんとの出会いで、こう、 はい、物販をこう本格的にやり始めたって感じですか？じゃあ、
ですね、中古カメラ自体は、うん、まあ、うち法人なんで、従業員とかもいるので、うん、従業員の方で今も現在進行形で、古物市場とか行って買い取りとかもしてます。
あ、やってるんですね、今も。ああ、はい、そうなんだ。
これはまあ、輸出で、まあ、従業員に任せてやらせてるんですけども、まあ、僕の方は、一応、サキさん主体に、まあ、Amazon の ODM とか、そっちの方を教えていただいてる環境を用意してもらったので、そこで、この1年ぐらいは、学ばせていただいて。
ああ、そうですか。
はい、そうなんですよ。
なるほど。あ、じゃあ今は、その、アマゾンがメインなんですか、販路は。
そうですね。販路はもう、中国輸入とかそっち系はもう、販路は今アマゾンだけ。もうアマゾンとこと勉強して、今年は。はい。まだ全然、しょぼしょぼの売り上げですけど、まあ今年はちょっと伸ばしてって感じですかね。
さきさんもね、アマゾンだけって言ってましたからね。
はい、あ、そうだと思いますね、今は。ね、でも多分今後はもうもちろん展開していくと思いますけど。
今後はなんか楽天もやりたいとかって言ってたんで。
はい。
なるほど。じゃあもう、まずはアマゾンで、柱を作って。
そうですね。うん、はい。去年は本当に、そうですね、うん。いろいろ基礎学んだんで、今年は商品リリース数にこだわっていきたいかなと思ってます。うんうん、
なるほど、なるほど。へー。今、どのぐらいの点数なんですか、商品点数。
いや、もう本当、超しょぼしょぼです。アマゾンに関しては、うん、まだ4商品とかしか出してないです、ね。
へー、はい。でもそれはあれでしょ、単品通販でやってるわけでしょ。
まあ、単品通販ですね。はい。じゃあ、まあ、でっかい市場をガンガン行こうというよりは、うん、まあ、小さめの市場からこう、徐々にやっていった感じなんで。
なるほど、なるほど。
まあ、今年もそんなに大きな市場じゃないところでも、まあ、商品数増やしていこうかなっていうふうに思ってます。はい。
で、中国でオリジナルで作って、
OEM もゆくゆくはやりたいですけど、まずは、うん、ODM、簡易 ODM とか、そこのぐらいのレベルからって感じですかね。はい。
なるほどね。
どうなんですかね。コミュニティの人たちって結構やっぱり、なんですかね、大学院というか、もういろんなコミュニティ入って、最終的に物販のこのコミュニティ入られてる方が多い印象で、割となんか僕みたいな初心者の人っているのかなとかって思って、いらっしゃるんですか、ね、
いや、いらっしゃるんですけど、
はい、
なかなかこう、出る機会がないですよね。
あ、なんかこう。なるほど。
うんうん。
じゃあ、逆に今日みたいに僕出るのは、割と初心者みたいなやつが出るのはレアというか、
レア、レアというか、ありがたいですね。非常に。
本当ですか。
非常にありがたいですね。
そう、いや、そうですよね。なんか、同じぐらいのレベルの人だったら、なんかこう、うん、話聞いてみたいってなりますもんね。
なります、なります。で、逆にね、なんか、数億、数十億売ってる人の話、はい、もうそれはためになりますけど、でも、はい、なんか、やっぱりそれ、と、なんか、聞いても、あ、今自分そのレベルじゃないなっていう方も結構いらっしゃると思うんですよ。
ああ、なるほど。
うん。いや、行くとそこを目指したい、
ね。そうですよね。
思って、動くのは全然ありなんですけど、でもじゃあ、はい、今日明日の、自分がやる、仕事っていうか、生かすには、はい、ね、マインドは聞いててもいいかもしれないけど、じゃあ、
はい。
今そこの作業量をやっても俺追いつかないよねみたいな、ちょっとそこで諦めちゃうとね、のもあるんじゃないかなと私は思うんです。
あ、いや、そしたら菊さん、せっかく僕出させていただいたんで、そういう方に伝わるように話します、
はい、はい、はい、
同じレベルなんで、
そうそう、僕いいと思います、うん、
はい、さっき4商品って言ったじゃないですか、まあ、Amazon 4商品で、でそのうちの一商品が、うん、まあ、それでも売り上げ月に、30万ぐらいだと思うんですよ。
おーおー、いいじゃないですか。
はい。
いいじゃないですか。
まあ、それで、うん、ありがとうございます。それで、うん、まあ、利益もまあ、 そうだな、5、6万ぐらいですけど、
うんうんうん、
まあ、もちろん数字的には小さいんですけど、なんていうんですかね、こうやっぱりこう、0、1が一番重要じゃないですか。
いや、そうなんですよ。
はい。で、多分これ、10個作れば売り上げは伸びるわけで、
そうそうそうそうそう。この
30万の売り上げを作れた時との感動と、あとその、アマゾンのこのやっぱ FBA の自動化の感動がすごかったですね、僕の中では。
そうなんですよ。
はい。
そうなんですよ。
せどりとか、うん、転売っていうものをやっぱやってた人間からすると、
うん、
あ、こんなに手離れできるのって思いましたね。
そうなんですよね。せどり、私もせどりやったんで、わかるんですけど、確かに売れるは売れるんですよね。でも、はい、同じものをたくさん売る、っていうことはできないから。
はい。
仕入れが結構大変なんですよね。はい、ページ作らなくていい分、そういう仕入れが大変なんですけど、
は
い、
うんうん、
でも、自分で商品ページさ1から作ってね、
うん、
で、それがだんだん売れてくると、もうあとし、商品を作って仕入れるだけだから。
そうなんですよ。
で、今はね、もう中国からまっすぐ FBA に送っちゃうこともできるし。
はい。うん、だからやっぱこう、言葉では理解してましたけど、
うん、
実際に体感して、やっぱ感動しましたね。
ああ、そうか、はい。そうですね。それは、
いや、感動しました
ありますよね、はい。確かに話は聞きますもんね。うん、
いや、もちろん FBA とか、
うん、
今まで Amazon で売ったことなかったんで、
うん、
そういう自動化ってのは聞きますって聞いてましたけど、
うん、実
際ね、でもやっぱりこう、なんていうんでしょう、スマホ見て、
1
日何個売れるとか、見れるじゃないですか。セラセンのスマホ見て。で、あ、なんか今日はめっちゃ増えたなとか、
うん、
でも別にお客さんとのやりとりないし、みたいなのを、
うん、そうですね、
自分で体感して、
そうですね、
うん、やっぱりこう、本気度が上がったっていうのはやっぱあったんで、うん、
なるほどね。なんか朝起きてみたら、なんかまた注文こんなに増えてたみたいなね。
そうそうそう。そう。ほんとそう。ちょっとこう、ランニングとかジムとか行って帰ってきたら、お、結構注文増えて、10個ぐらい増えてるみたいな。
あ、そうですね。なんかそうすると、セラーセントラス、セラーセントラルをもうしょっちゅう見るようになってきてね。
なります、なります。
で、リロードして、あれ。
リロードしてから。そうなんですよ。まさにそうで、ね、今僕はまさにそんな感じで。うん、
ああ、いいですね。
でも多分、僕の最初のやっぱ Amazon のイメージはやっぱ難しいっていうのがあったんで。
はいはいはいはい、
はい。はい。やっぱりこう、一旦そこの経験すると多分次は早いと思うんですけど、
うん、
やっぱりその商品ページ作ったり、まあリサーチのとこだったりとか、
うんうん、
最初つまずくところ結構あるから、
うん、
どうしてもやっぱそこで初心者の人っていうのは、ね、つまずいて、なせちゃうのかなとは思いますけどね。
うん、まあ、そうですね。
うん。
うん、でも、一つの商品をさ、はい、やっぱり月50万売るって結構大変だと思いますよ、でも。初心者からこのレベルまで上がってくるのって。
ああ。
最初からリサーチしたわけでしょ？その商品があったわけじゃなくて。
あ、まあそうですけど、いやでも、うん、もう本当、ここだけの話、まあ、ここだけの話じゃないんでしょうけど、もう本当に、手取り足取り教えていただいて、
うん、
やってもらったんで、
うん、ま
あ、僕の力というよりは、その商品は、うん、僕の力ではないですね、きっと。きっとというか、そうです。これから自分の力で出していくっていうところなんで、はい、
まあ。とは言っても、やっぱり実際動いたのは、海野さんなんで、海野さんの力ですよ。
ありがとうございます。
出して、仕入れて、出荷して、
はい、
うん。
まあまあ、そうですね。はい、
うん。やったわけだから。でも、ね、やっぱりそういう、実際自分でやってみて、売れるかどうか最初わからなかったんだけども、そうやって売れ始めてくると、はい、じゃあ次どうしよう、こうやったらね、いいのかとか、いろいろこう、また質問とか、
はい、
ね、問い合、そのさきさんにね、周りの人たちに聞くこともあったでしょうし。
そうですね、
うん、
ちょっと考え方変わったというか、
まあ、はいはいはいはい、
はい、やっぱりそれなりに、あ、それなりとか小さめの市場だったら、まあ、はいはい、100個仕入れても数万円レベルだったりするじゃないですか。
うんうんうんうん、
で、じゃあ100個仕入れて、商品ページ作って、うん、それを商品をリリースして、まあ、広告仮にかけたとしても、うん、じゃあ、1500円のもの、あ、じゃあ1000円でトントンだとして、市場価格だいたい1500円くらいだったら、
うん、
まあ、1500円で売れなくても仮にじゃあ1000円で売れてトントンでさばけて、プラマイゼロなら全然いいなと思って、
うんうんうん、
まあ、もっと言っちゃうと、1000円で売れなくて、500円でしか売れなかったとして、
うん、
まあ、それでも、赤字が、まあ、5万円の仕入れだったら、まあ、2万5千円ぐらいで済むわけだから、
うん、
まあ、経験値として考えたら、
うん、
まあ、全然、
なんていうんですか
ね、こう、ありかなと思って、
うんうんうん、
やっぱ商品数、リリース数をちょっと増やそうっていうふうに思いましたね。
ああ、なるほど、なるほど。
うん。
なるほどね。まあ、でもやってみないと分かんないっていう部分もありますからね。
そうですね。
いや、いくらリサーチしても、
はい、
ねえ、いや、結局やってみないと分かんないっていうのはあるし。
そうですね。
で、これ今、なんかね、SNS こうやって見ると結構バズってる、バズってるようだから、
はい、
やってみようかとかね。
はいはいはい。
でも実際やってみたら、あれみたいな。思ったほどじゃないな、みたいなね。
そうですね。多分それもあると思いますね。
うん。逆になんか、これ、そんな当たんないと思ったんだけど、なんかやってみたら意外といいとこまで上がってきたな、みたいな。
あ、そのご経験もありますか？
あ、ありますよ。あるあるある。
そっか、うん。僕まだその経験なくて、それも経験してみたいなと思って。な
んでこれ売れるんだろうっていうの最初ね、ありましたよね。
ああ、なるほど、なるほど。
やっぱり、まあ、結構アイテム数もあったんで、当時。
なるほど。いや、なんか僕は、とりあえず今年はちょっと ODM をどんどんやっていって、汎用 ODM で、まあ固めていきたいなと思ってるんですけど、やっぱり
流れ的には。全然いいと思いますよ、そのやり方で。
あ、そうなんですかね。うん、
全然いいと思います。最初は小ロットでね。
小ロットで、はい、はい。
だって分かんないじゃないですか、だって本当に。
はい、はい、うん。そうですね。
うん。
ある程度分かってきたら、まあ、でっかめの市場に参入してみてもいいのかなと思ったりはするんですけど。
そうですね。
多いよ
ね。売れるためのいろいろ手法はね、はい、この物販のコミュニティの中にもいろいろあるので、また周りの先輩方もいろいろ教えてくれる方はいると思うので、はい、
それ を。そうですよね。
うん。取り入れていけば、
はい。
いろんなやり方があるんで、
はい。
うん、これが正解っていうのを、皆さんの中でね、あ、これ自分に合ってたなっていうのは何かあるはず出てくると思うんですよね。
はいはいはい。
うん、
なるほど。
これをどんどん突き詰めていくといいのかなと思いますけどね。
うんうんうん、そうですね。はい。
どんどんアマゾンもいろいろ変わっていくし、
まあ、そうですよね。
変わってる。
うんうん
うん、正直、ついてくのもう無理だなと、私はもう諦めてますけどね。
いやいやいや。
俺無理だろうって。
大先輩ですから。
思っちゃいますもん、本当に。そこでいいのかなって思っちゃいますけどね。
ああ、なるほど、なるほど。そこそこでって感じですね。いや、なんか、僕もなんか、それは結構あるというか、まあ、そこそこ、そこそこも人それぞれかもしれないですけど。
うん、そうですね。うん。
はい。
だから、今、楽天、アマゾン、ヤフーとやってますけど。
はいはいはい。
うん。昔はやっぱりアマゾン、いろいろこう、突き詰めて、
うん。
やってた時期もありましたけども。
うん。
やっぱり中国セラーがこう、どんどんどんどん来た。
ああ、そうですよね。うん。はい。
そっからちょっと、嫌になったっていうかね。
ああ、はいはいはい。
なんだろう、こいつらとこんなに張り合わなくちゃいけないのか、みたいなね。
いや、多分やっぱこの時代によって全然違いますよね。その市場状況が。
そう
です
ね。
はい。間違いなくそれはあると思います。
ありますよね。
だから、
ね、ガジェット系、あの辺やられてる方は、すごいなと思いますよ、だから。
ああ、ガジェット系はすごいですね。いや、すごいと思います。まあ、多分ね、物販コミュニティの中にも結構いらっしゃるんでしょうけど。
いや、いますよね。まあ、数、売れる数も半端ないんですけど、
はい。
セラーのね、その、強いセラー半端ないですからね。
半端ないっすよね。いや、ほんとそうですよ。僕は まさに初心者なんで、
うん。
思いますけど、
うん。
まあ、物販のコミュニティの中でも、ほんと10億とか40億とかいらっしゃるじゃないですか。
うん。
いや、どうやってすごい、どうやってそこに行ったんだろうなと思って。
ね、
何をして、どうして、こうしてみたいなの全部知りたいなとかって思っちゃいましたけど。
ああ、そうですよね。
はい。
うん、
まあでも逆に、うん、まあ、1個30万の売り上げの商品を、
うん、
まあ10個並べたら300万、100個並べたら3000万っていうふうに考えると、
うん、
まあ Amazon だけで考えたら難しいかもしれないですけど、
うん、
まあそこそこの売り上げっていうのはやろうと思えば誰でも目指せるのかなっていうふうには思いました
ね。そうですね。いけると思います。
はい、
うん。
うんうん。
最初からなんかね、一商品でうん百万だ、うん数千万だとかって、はい、ね、目指さないっていうか、うん、まあ、やらなければ、そんな、はい、そんな無理なことをしなければ、
はい。
うん。月30万のやつ10個作るっていう目標の方が、なんか、達成できそうな気持ちですもんね。なんか やれそうな気になりますもんね。
そうですね。多分初心者の人とかだったら、絶対そういう目標設定はできるんじゃないかな。
はい。音声の途中なんですが、今日はこの辺で締めさせていただきたいと思います。この続きはまた来週お届けいたしますので、楽しみにお待ちください。それではありがとうございました。失礼します。